書2章1節から12節です。新約聖書の178ページになります。ヨハネの福音書2章の1節から12節です。新約聖書の178ページになります。それでは拝読いたします。それから3日目にガリラヤのカナで結婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれにあるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下って行き、長い日活ではなかったが、そこに滞在された。それでは宣教です。最初の印と題しまして宣教いたします。いつもお祈りありがとうございます。いつもは鹿島なんですけども、いつも鹿島の教会は、このような感じの、大体15、6人ぐらい、教会の人々の礼拝なんですけども、今日は小高先生が鹿島の教会、私がこちらの教会で、礼拝を守ることができて感謝です。本当にいつもお祈りいただきまして、感謝いたします。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。先週一週間も守られまして、こうして御前に集うことができまして感謝いたします。ウイルスが本当に蔓延しておりますけども、早く収束していきますように、神様どうぞ導いてください。また様々な事情で、教会に集えない方々もいらっしゃいますので、その場その場にあってあなたを見上げ礼拝できるように導きをお願いいたします。これからこの者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊の満たしによって語ることができるように、 助け導いてください。またお一人お一人も聖霊に満たされて御言葉を受け取り、またその御言葉が日々の中生活の中で生かされていきますように導いてください。ひとときをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は、イエス様の最初の結婚、その奇跡ということで、婚礼、結婚式ですね、その時にですね、飲み物、ブドウ酒がなくなってしまったという出来事なんですね。で、私これ、読みまして、思い出すのは、教会でもありますけども、よく、そこでキャンプとか、バーベキューとか、しますけども、何年か前ですかね、炭ですね。バーベキュー炭が必要ですよね。で、足りるだろうと思っていたんですけれども、始まったら足りなくなってしまって、慌てて、あそこのデー2ですね、に行って、ホームセンターに行って買ったっていう記憶がありますけれども、肝心なものがあってなくなる時もあります。私、3月まで、寮にいましたので、そうすると、お昼とか、夕方、夜は、専門の方いらっしゃるので、作ってくださるんですけども、朝は、そうですね、新学生がみんな作るんですよね。で、私、2人、3人で作るんですけども、私、ちょうどなんか麺類だったんですね。じゃ長澤さん、つゆ作ってよって言われたんですね。あ、いいよって。じゃあ、つゆ作ろうかなって、つゆの元が、あ、ない。じゃあ、だしはって言うと、あ、ないっていうふうになって、非常にこう焦った、思いがありますけれども、あ、肝心なものがないって、時々皆さんも経験することがあるんじゃないかと思うんですけど、今日はその、そうですね、婚礼の式ですね。そこで、飲み物がなくなったっていうところですね。ブドウ酒がなくなった、というところです。それでは2章の1節から、共に、聖書を聞いていきたいと思います。2章1節。それから3日目に、ガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエス様がの弟子となるこのピリポとナタナエルに会ってからですね、3日経ったんですね。その後の出来事で、ガリラヤのカナという場所で結婚式がありました。で、カナはガリラヤ湖のこの岸辺のカペナウムっていうところから、東へ少し内陸ですね、20キロぐらい離れたところにあります。で、3日前にあったナタナエルっていう、弟子となるナタナエルの、ふるさとでもあります。後ろの方のちょっと地図を、この新改訳の聖書ではですね、後ろの方に地図がありますけども、地図の11番です。地図の11番ですね。ローマ帝国の支配下、ありますけども、この当時ローマ帝国の支配下だったんですね。地図の11番ですね。上っていうか北の方に、上の方にガリラヤ湖があります。で、南の方に視界ですね、がありますけども、今は上の方の北の方のガリラヤ湖です。そこの出来事ですね。で、そこにカペナウムとかベッサイダ、岸辺にあります。で、今日の箇所はちょっと内陸です。左の方。内陸の左の方に入っていくと、カナっていう場所があります。カナっていう場所がありますね。ここでの出来事です。ちょっと下の方に行きますと、ナザレがありますね。イエス様が育ったナザレがあります。今日の出来事はこのカナっていう場所ですね。そのところで婚礼が、行われたっていうところですね。場面はそういうところになります。ヨハネの福音書の方の方に、また2章の方に戻りますけども、で、当時の結婚式は、 結構今世界でもいろんな結婚式があって、1日じゃなくてもう 2,3 日、時には1週間続くっていうのもよく聞きますけども、まあ、1週間ぐらい続いたらしいですね。1週間ぐらいで、イエス様の母、そこにマリアがいたとありますので、そしてこの後マリアの様子を見てみると、結婚式全体のこう気配りをしてるんですね。気配りをということから、まあ母マリアの親戚関係の結婚式だったかもしれません。まあそのような結婚式ですね。気配りがあったってことから。2節です。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。まあ、マリアとの関係でイエス様も弟子たちも結婚式に招かれていたわけです。3節。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。まあ、この祝宴につきもののブドウ酒が底をついてしまったわけですね。まあ、慌てるわけです。まあ、気配りをしていたマリアも慌てたってことと思いますけれども、しかしマリアはどうしたかですね。まあ、この後見ればわかりますけども、その問題をどこに持っていったかですね。どこに持っていったか。その問題を、ストレートにイエス様のところに持っていくわけですね。イエス様のところに。問題をイエス様のところに。第一ペテロの5章の7節ですね。後ろの方ですね。新約聖書の、471ページ。後ろの方の471ページ。ペテロの手紙第1。後ろの471ページ。ペテロの手紙第1。5章の7節をお開きください。ペテロの手紙第5章7節です。471ページ。5章7節。第一ペテロ手紙5章の7節お読みいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。とあります。問題をですね、まあ、大きな問題も小さな問題もあなた方の思い煩いを一切神様のところに持っていきなさいですね。神様が心配してくださる。私たちはともすると様々な問題を自分の頭の中でまたは感情で判断して行ってしまいますけれども、なかなかできないんですね。それがね、イエス様の方に預けていくってことはなかなかできないんです。皆さんはどうでしょうか。まあ、大きな問題も小さな問題もそのままイエス様のところに持っていく。マリアはそうしたんですね。このブドウ酒の問題をイエス様のところにストレートに持っていったわけです。イエス様の反応はどうでしょうか。イエス様の反応はヨハネの福音書の2章の4節の方に戻りたいと思いますけれども、ヨハネの福音書の2章の4節、新約の178ページになりますけれども、2章4節。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていませんと語ります。まあ、一見断ったような冷たい感じの言葉に感じます。しかし冷たい、そういう意味ではないんですね。私の関心事とあなたの関心事は何か別なのですよ。私の時はまだ来ていませんという意味なんですね。まあ、後ろのこの内容を見てみると分かるんですけれども、マリアのこの訴えを拒んでいるわけではないんです。拒んでいるわけではないんです。私の関心事、 その時はまだ来ていませんと言ってるんですね。では私の関心事、最大の関心事、いつでしょうか。何を示しているでしょうか。まあ、ヨハネの福音書の後ろの方の17章の一節をお開きください。ヨハネの福音書の17章、少しその後ろになりますけど、17章の一節。新約聖書の219ページですね。ヨハネの福音書17章の一節です。私の時、いつか。17章1節お読みいたします。17章1節これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいとあります。時が来ました。これはイエス様が何にかけられる前の言葉でしょうか。そうです、十字架ですね。十字架、私の時っていうのは十字架にかけられる時を示しているんですね。ですからイエス様の最大の関心事は字は十字架だったんですね。今マリアの関心事はこの目の前の婚礼の飲み物ブドウ酒がなくなったってことです。しかしイエス様はそこに違いはありますけれども、かといってそのイエス様はそれを断ったわけではないんですね。イエス様はマリアの願い事を断ってはいないんですね。2章の5節に戻りますけれども、ヨハネの福音書に2章の5節、2章の5節、母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてくださいと書かれています。マリアはイエス様がこれが何をしてくれるのかわからなかったと思います。しかしあの方が言われることは何でもしてくださいというこのマリアの言葉の中にイエス様を神の子、神である、そういう信頼が現れています。神にとって不可能なことはありませんという思いがずっと心の中に響いていたんだと思います。2章の6節です。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであったとあります。ユダヤ人のしきたりによって、石の水がめですね。石で作ったこの入れ物の、こう大きな入れ物ですね。が6つあった。6つなんですね。7つじゃなくて、完全数の7つじゃなくて6つなんですね。で、ユダヤ人のしきたりによって、家の中に入るときには、まあ、汚れから清めるために、その水で清めたんですね。まあ、ここ、まあ、教会も、入るとき消毒液、まあ、あれは衛生的なもんですよね。衛生的なもんでこう消毒しています。まあ、ユダヤのその決まりはどちらかというと宗教的なもんですね。その汚れとか、身の汚れとか、そういうものですけれども、そういうしきたりがありました。で、まあ、水がめですね。まあ、一つ、その、2、または3メトレ、メトレテスですか。下の脚注にありますね。6節の脚注に書いてありますけど、そこに、1メトレテスは約40リットルですね。40リットル。だから、2ないし3ですから、だいたい1つの水がめに100リットルぐらいですね。20リットルの、まあ、石油缶だから、ね、5つぐらいですかね。相当な量ですね。6つ置いてあったんですね。イエス様はこの給仕たちに何と言われたでしょうか。 それが7節に出ていますね。なんといったこの大きなこの水がめですね。水が入っていると思いますけども、イエスは給仕の者たちに言われた7節。水がめを水でいっぱいにしなさい。もしこう足りなかったらいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。もう水でいっぱい、6ついっぱい、全部水でいっぱいにした。八節です。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。そして、そうですね、ここで彼らは本当にその従って、イエス様の言葉に従って水をいっぱいにしてから、水を世話役のところに持っていったんですね。どうなったでしょうか。9節です。宴会の世話役は、すでにブドウ酒になっていたその水を味見した。その汲んだ給仕たちは、それがどこから来たかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで 花婿を呼んで、まあ、給仕たちは自分で水をいっぱいにして、それ運んだわけですから、どこから持ってきたか、何であったか知っているわけです。しかし、この世話役は知らなかった。そして、十節、こう言います。皆、初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。あ、今まで取っておいたこんな良いブドウ酒を。驚くわけですね。驚くんです。一般的にはこう酔ってきたらもう悪いものを出すっていうのは一般的だったのかもしれませんけれども、良いものを取っておいたので驚くんですね。世話役は水がブドウ酒に変わったことを知らないわけです。給仕たちは知っています。どこから持ってきたか。給仕たちは水がブドウ酒に変わったことを知っていた。おそらく驚いたでしょう。11節。イエスはこれを最初の印、一番最初の奇跡としてガリラヤのカナという場所で行いました。行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。最初の印、水がブドウ酒に変わったという奇跡です。ガリラヤのカナ、記されています。この奇跡がなされたことによって、信じたのは誰でしょうか。誰が信じたのでしょうか。世話役ではありません。給仕の者でもありません。誰が信じたのでしょうか。世話役は他の人々は驚いた。そこで終わっているんです。驚いた、びっくりした。この奇跡を信じたのは、この奇跡が信じたのはイエス様に従っていた弟子たちだったんです。イエス様に従った弟子たちの歩みの中で、イエス様を救い主、神の子、神である、そのことを信じ、確信へと変わっていったんです。変わっていったんです。しかし、弟子たちは信じましたけれども、ここに含まれている水がブドウ酒に変わったという奇跡の深い意味、それは分からなかったと思います、十分に。まあ、ユダヤのこの立法的なしきたりで置かれた水は、汚れを取り除くための清めの水だったわけですけれども、しかし、外側は清められますけれども、私たちの内側、どんなに洗っても内側は清めることができないのです。人間の努力、立法をどんなに守っても、良い行いをどんなにしても、内側を清めることはできないのです。罪が残っていれば、私たちは全ての人罪人ですから、死ぬと肉体滅びます、必ず。必 神様の前に魂は立たされます。罪が残っていれば罰を受けなければなりません。すべての人が内側には罪が残っているのです。罪があれば罰せられます。しかし父なる神様は一人子のイエス様を地上に送ってくださったんですね。イエス様が身代わりとなって罰を受けてくださったんです。どこででしょうか。それは十字架です。教会の上に十字架があります。あれは死刑の道具です。死刑、血を流される道具です。イエス様は十字架上で血を流されました。その血を流されたことによって私たちは清められていくのです。まあ、カナの結婚式では水に変わってブドウ酒になっていきました。ブドウ酒は何を意味しているでしょうか。ブドウ酒はイエス様の血、まあ、生産式でも出てきますけど、血を表し象徴的に表しています。ユダヤの立法主義的なしきたりの水に変わってブドウ酒、血によって、十字架の上の血によって新しい命、新しい命、永遠の命に変えられていくんです。そのことを示しているんですね。まだ十分に弟子たちは信じていましたけれども、十分には理解していなかったかもしれません。イエス様はこのガリラヤのカナンの最初の印を通して、奇跡を通して、神の子としての栄光を表しました。無から有を作り出す。天も地も、空気も全てのもの、人も、神様が作られたものです。このカナの結婚式の奇跡によって弟子たちはイエス様を神の子と信じ、救い主であるという確信へと変わっていったんです。変わっていったんです。12節、その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下っていき、その長い日数ではなかったが、そこに滞在された。その後イエス様はガリラの湖畔カペナウムに戻り、そこで滞在されたのです。イエスの母マリアはここで消えます。まあ、消えるというか登場しなくなります。登場しなくなります。再び登場するのはいつでしょうか。その時です。その時というのは十字架です。十字架の時です。その時です。イエス様の十字架の場面にまたマリアは出てきます。今日は水をブドウ酒に変える奇跡を通して、イエス様が神として、神の子としてご栄光を表されたということを見てきました。聞いてきました。自分のためにイエス様が十字架にかかり復活された御業を信じることのゆえに、クリスチャン、キリスト者は罪許され、永遠の命が与えられるものへと変えられていったんです。罪人から許された罪人に変えられていったんです。私たちはそのことをどれだけ覚え感謝しているでしょうか。全能なる主に全ての問題を委ねて歩んでいくときに、神様は最善のことをしてくださいます。私たちにはその時には分かりません。意味があるんですけど分かりません。最善のことをしてくださいます。しかし主は御業を成してくださいます。主のご栄光が表されていきます。私たちが その主の栄光を証ししていく、その歩みがとても大事だと思います。私たちは神様によって作られたものです。神様によって作られた器です。器は神様のご栄光を表すことが、それが目的です。人生の目的です。そのことをしっかりと心に留めたいと思います。お祈りをいたします。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。天の父なる神様、罪があるものをイエス様の十字架と復活を信じる信仰によって罪なきものとして見なすってくださったことを覚えて感謝いたします。カナの水をブドウ酒に変える印を通して弟子たちはイエス様を信じ、救い主であることを確信しました。確信へと変えられていきました。私たちも日々イエス様と共に歩む恵みをありがとうございます。イエス様がなされる御業、印、どうかこのことを人々に証ししていくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。